はい、こんにちは。この番組は住宅に関する不動産の購入や土地探し、家づくり、中古住宅探し、また住まいを購入した後の住まい方など住宅に関する情報をお話しします。一級建築士で不動産コンサルティングマスターの楽寿のもたしです。この番組は楽寿建築と不動産という YouTube のチャンネルとリンクをしながら、より深い住宅購入に関する情報などをお話しできたらなと思います。今日はライブを始めるんですけれども、一緒に参加していただける、まずはスマイルサポートの高橋さん、よろしくお願いいたします。
こんばんは。横浜で高性能な住まいの相談室というのを運営しています、スマイルサポートの高橋と申します。当社の高気密高断熱住宅に特化した住まいづくりのサポートサービスをやってまして、今全国で80社ぐらい、日本でトップクラスの性能の工務店、ハウスメーカー、リフォーム会社と提携して、一般の方々に無料でご紹介するということを中心に、住まいづくりのサポートサービスをやっております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。じゃあエコワークスの小山さん、よろしくお願いします。
はい、本橋さんのチャンネルに時々登場させていただいておりますあの九州、福岡、熊本、佐賀を中心に、最近長崎、大分始めたんですけれども、工務店を経営しております、小山と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。矢野串奈さんこんばんは。高橋石さんこんばんは。お風呂入りながら見てます。いいですね。忍者ファイターさんですね。こんばんは。かんこどりさん、こんばんは。ひなパパさん、こんばんは。ライブ、私も最近ずっとやらなくなって、ライブの仕方を一瞬忘れてしまうんですけれども。まずはこのライブの趣旨ですね。趣旨としては、国会で建物省エネ法が、提出されないんじゃないかとか、で断熱等級6、7っていうのが設定されたよっていう形で、パブリックコメントが去年かな、今年初めぐらいまであったんですよね。でこれがもしかしたらなくなっちゃうかもしれないみたいな、今こういうせっかくね、高断熱の方が建物の資産価値も最終的に残るし、家としてはとても良い、ただコストが高いとか施工が難しいで反対する方もいて、今揺れ戻しが起きてる、ちょっと暗雲立ち込めてるかなっていうところで、それをちょっと問題を、環境で言うとエコワークスの小山さんに右に出る方はちょっとこうビルダー界ではいないっていう、
いやいや
感じなので、あとスマイルサポートの高橋さんもすごい勉強してやってますもんね。なのでそこら辺ちょっと議論していきながら、あとはこの中で言うと、横浜市って結構すごいんですけど、無料でその省エネのアカデミーみたいなのをして、一般の市民の方に聞いてもらいたいっていうので、今はズーム化されていて、それを2月の20日10時半からと、2月の27でしたっけ ?27 の10時半から、はい、私が20日に出て、小山さんが27に出て、それを全部サポートするのがスマイルサポートさんの高橋さんっていう感じなので、ちょっとそのセミナーのまず告知から、ちょっと高橋さんの方からお願いできますか。
はい、ありがとうございます。今画面共有できてますでしょうかね。
はい、大丈夫。
今、本橋さんからお話しいただきました通り、横浜市の住宅政策課の主催で、健康快適な住まいづくり講座、これからの住まいづくりに知っておきたい基礎知識ということで、無料のオンラインセミナーを、開催します。で、2月の20日の10時半からですね、本橋さんと私とで、資産価値が下がらない住まいづくりのポイントというテーマで、話をさせていただきます。本橋さんから資産価値が下がらない住まいを実現するために土地探しと地域公務店の探しのポイントと、で私の方から資産価値の下がらない住まいの基礎知識というふうな内容です。で翌27日の日曜日の10時半から、12時ですね、こちらの方は、エコワークスの小山さんと私とでですね、 脱炭素社会を見据えて、これからの住宅に求められる基本性能と、まあ、今日のテーマともかなり重複する部分はありますけれども、そういったお話をさせていただきます。で、セミナー自体無料で、ご参加いただいた方にですね、これは私の折衷なんですけれども、こんな本も、抽選で、プレゼントさせていただきますので、ぜひ、ご参加いただければと思います。
なんと、はい、この本がもらえるんですか。
はい。ぜひ。
なるほど。
申し込みは、はい、概要欄に出るんですかね、この本橋さんのこちらのページの。
そうですね、概要欄に載ってます。
はい、
もしくは、リンクは載せてありますので、
はい、
その概要欄見ていただいて、まあ、ズームなので、で、横浜市民じゃなくてもいいんですか、これ。
あ、そうですね、それは大丈夫です。
うん、うん。
はい。
なので、ぜひ、これ、この動画、去年もやったんですよね。
そうですね、
はい、私は。
はい。
でその時はライブも一緒にやったんですけれども、
そうでしたね、
今回はしないです。もう、ズームで見る方以外見れない。まあ、20日の件で言うと、土地の資産価値制と建物の資産価値制っていう話ですよね。なので、私は土地探しをする横浜の、横浜でとか、まあ、これ特に横浜限定じゃなくて、どうしたら土地の資産価値が上がるか。もっと言うと、これから買う方だけじゃなくて、なんていうかな、今所有している方がどうしたら資産価値を上げられるかっていう対策などを話すので、これは今もう持って住んでる方もぜひ見た方がいいし、高橋さん的にはどうですか？建物的にはどういう話をしようとしてる感じですか？
そうですね。私の方からはまずその日本の住宅の性能の現状といった話から、耐震性能ですとか耐久性、はい、特に断熱気密も問題なんですが、私が問題意識として持っているのはシロアリ対策ですね。ボギーに関しても日本の住宅業界かなり問題抱えていると思ってますので、はい、そのあたりのお話をさせていただこうと思ってます。
なるほど、なるほど、
はい。
まあ、20日の10時半から12時までズームで見れますよというところなので、はい、ぜひ申し込んでほしいですよね。で、27日は小山さんが登場するという形で、どんな話をする感じですか？
そうですね、私も基本はこの今本橋さんがおっしゃった、うん、資産価値が下がらないという観点で、うん、共通なんですけれども、うん、まあ、この脱炭素社会特有の資産価値のあり方、うん、もうこれまで本橋さんがYouTube でもうたくさんアップされていらっしゃいますけれども、うん、まあ、省エネ性能の高い、まあ、それを社会制度がどのように変わっていくかということ、まあ、断熱等級6、7のこと、また義務化の見通しの、2025年の、今の義務化だけで終わるはずがないので、まあ、どこまで行くんだという話、また太陽光に関する話、まあ、そのあたりを、まあ、脱炭素社会、まあ、2050年、もうわずか30年後なので、まあ、それに向けて、価値を維持するため、また快適に健康にお暮らしいただくための話をさせていただきたいなと思ってます。
うん、聞きたいですね。で、あれですか、その横浜のそのセミナーのズームの内容っていうのはもうどこにも公開されないんですよね。
後で YouTube で公開するつもりですが、どういう形にするか、まあ、
去年はしたんですよね。
まあ、本橋さんちょっと相談しながらと思ってますが、何らかの形で公開するつもり
です。でも今年はなんか、見た人だけしか見れないみたいな感じ、申し込みした人だけしか見れないみたいな感じでもいいかもしれないですよね。
そうですね。
まあ、ちょっとそこら辺相談。
はい、また追って、そこは。
まあ、時間がね、どうしても取れない方のために、見れた方がいいかなとも思うしね。こだりのさん、こんばんは。
こだわりのさん、こだわりのリノベーション
見てくださってるんですね。ありがとうございます。おかずさん、こんばんは。住宅業界は大物ばかりですね。どうなんですか。国は何をしたいのかな。国はでもいい方向へ持ってってますよね。だいぶ今、うん、
国交省は。この1年の国交省の、変わりぶりは、もう過去十数年分の変化が、うん、一気に来たような気がします。まあ、
2020年に義務化できなかったのはあれが痛かったっすけどね。
そうですね。うん、
そこで、まあ、頑張って今やり直してるって感じなんで。まあ、断熱等級6、7設定するとは思わなかったんですよね。だから今回、まあ、サムネでは断熱等級7いりますかっていう形なんですけれども、これ、 小山さん的にはどうですか、その G3 レベルっていう断熱等級7は日本の住宅には必要ですか。
私はその、まあ、国の等級7という誘導水準としても必要だと思うし、うん、やはり、まあ、もちろんそのご予算にお許しいただければですね、うん、まあ、等級な7 G3 グレードというのはぜひ検討されるといいなと思いますけれども、うんうん、やっぱり等級6から7にちょっとジャンプアップ的に予算が上がるので、うんうん、全ての方というのは難しいかもしれませんが、まあ、長期的には普及が進んでいくといいなと思っています。
そうですよね、ヒート20の G2 とかがいいですよとか G3 まで行けると終点ですよってずっと私は言っていて、でもヒート20の G3 っていうのと断熱等級7ってもう全然違うんですよね、意味合いがね。その住宅の性能評価で出てくる、評価書で出てくるっていうところはもう建物の資産価値に非常に影響を与えると思ってるんですよ。だからそれが設定された時に、じゃあ今まで等級4で最高等級ですよってして言ってた人たちが今後どうなっていくんですかね、高橋さん。
そうですね、まず最高等級が最低ランクになっちゃうわけですよね、うん、なのでまあこれから確実に、まあ、等級5、6、7とできていって、うん、まあ、等級5ジェッジレベルがまあ義務化されるというのも2030年まで義務化されるというのもほぼほぼ固まっている話だとは思いますけども、はい、おそらくその高気密高断熱っていうのに、まあ、ある程度知識興味を持っている方々の間でいうと、まあ、G2 等級6レベルは確保しましょうと、うん、で同時にまあ断熱だけじゃなくてそこまでいったら気密も確保するのが必要だよねっていうのはまあ共通認識になってきてるんじゃないのかなというふうには思います、うんうん、私がまあそこの部分で思ってるのは等級6とか7とかの建物を、うん、自宅性能評価の方がか変わる前、等級6ができる前に、うん、まあ、これから 1,2 年の間に建てる方が将来的に資産価値という意味で言うと等級6ですよってことを第三者のちゃんと認証を取っておくことが必要かなとは思ってるんですよ、うんうん、まあ、単に高断熱ですよって言ってもなかなかその性能は伝わらないので、うんうん、そうすると今一番有効なのはベルス、まあ、建築物省エネルギー性能表示制度っていうんですけど、うんうん、BELS で検索すると出てくるとすぐ出てくると思うんですが、うんうん、ベルスの取得をしておくと評価書の中に UH が記載されますので、うんうん、それで等級6レベルですよとか7レベルですよっていうのは第三者が認証を取って出してくれることになるので、将来的にその資産価値を維持するときに、将来等級6とか7とかが当たり前の世の中になったときに、ここ1年の間にそういった性能の住宅を建てる方々は資産価値を守りやすくなるんじゃないのかな。そこはまあ留意した方がいいんじゃないかなとは思ってます、うんうん、
まあ、ここでちょっと衝撃的、これ言っちゃっていいかなってちょっと小山さんに相談したいんですけど、うん、断熱等級7を反対してる人がいるって。
うんうん、
大丈夫ですかこれ言って。このなんか
いいと思いますけど、うん、
はい、なんかね、今これから設定されようってしているところで、もしかしたら7が反対してなくなる可能性もあるっていうところなんですかね。
うん、一応国交省サイドのコメントとおよび審議会の答申1月20日に出てるんですけど、そこでは等級6、7設定ですということになってるので、うん、はい、もうひっくり返らないと思うんですが、
じゃあもう7は設定される
んですね。うん、ただその反対の意見が
根強く誰が反対してるんですか大体。
ですね、
これ言って大丈夫か。
ですね、後で刺されたら責任を取ってもらいたいと思うんですけど、いや本当に巨大な勢力なので刺されたら怖いなと思うんだけど、ですね、うん、大手鉄骨住宅メーカー、
鉄骨住宅メーカー、ここまで言っちゃっていいんですかね。
の方々は、いろいろな場所で反対をされていて、うん、例えば去年秋の国のうん、審議会でもですね、
はい、
要は発言してるのは住宅生産団体連合会の代表の方が発言してるんですが、うん、住団連の中には鉄骨メーカーなど等級7が困難な要は企業もある、 ということだったり、要は過度な高断熱はやるべきではないという意見、うん、それから、住宅産業新聞といって、うん、もういろいろ固有名詞出してまずいな、
大丈夫ですか、小山さん、
今日。実だから、ね、住宅産業新聞って、どっちかというと、大手プレハブメーカーのことの記事が多い、うん、住宅業界の新聞があるんですけれども、うん、そこに2週間ぐらい前の、記事に、覆面座談会といってですね、各メーカーの方が覆面で、あるいはお名前を消して A さん、B さん、C さんということで座談会をして、それがそのまま載ってるんですけども、
そんなんあるんですか。
明らかにこれは鉄骨、大手鉄骨住宅メーカーの方と思われる方が、東京ならは行き過ぎだというようなことが書いてあったり、あと東京都 の、 公開ヒアリングも先週あって、その中でもやっぱり、東京ならなどの高断熱化には反対という趣旨のことを、この最後の件は伝聞ですけれども、最初の新聞のことと秋の審議会のことは私も直接聞いてびっくりしましたけども、普通国交省がこうお膳立てしたシナリオに住団連が反対するのは滅多にないんですけれども、やっぱりよっぽどの反対なんだろうなと。でこれはよく理由をいろんな人が聞かれるんですが、これは私の推測ですけれども、大手メーカーさんというのは工場のラインに設備投資して作ってらっしゃるので、壁の厚みが変わったりすると工場のラインが変わるんですよね。断熱材が変わるということはイコール壁の厚みが変わるというか、イコール工場の設備が変わるとなると、焼却しきってない設備投資をまた投資しないといけない。それがどんどんサイクルが早いと儲からんわけですよね。できる限り設備を長く使って焼却しきって、受託生産した方が利益が上がるので、私はそこがやっぱりハードルなんではないかな、
住宅が高くなっちゃうっていうところもあるんでしょうね。そうですね。
鉄骨、いや工場で作る会社ほど高断熱化がすごく進展すると困るわけですよね。現場で作る工法はもうただ買ってくる断熱材を厚くするだけで、調達する木材はちょっと種類を変えるだけだからですね、比較的安くできますよね。まあちょっと言ってしまいました。だけど本当
は、補足をすれば、どうしても鉄骨っていうのはこう熱狂があって、なかなか断熱をしっかり厚く完璧にしていくって難しいですよね、技術的にね。だから昔なんですけど、もう潰れちゃった会社なんだけど、鉄骨メーカーが潰れちゃったんですけど、その時に私モデルハウスに勤めいたんで、解体されていくのを見たんですよね、その時に外張り断熱の鉄骨、軽量鉄骨構造みたいなんですけど、もうめちゃくちゃ熱狂だらけなんですよね。あれ、断熱を外側に張るんだけれども、それを支えるものが鉄骨だから、これじゃあなっていうところはあったんですよね。そこは潰れちゃったんで、今のね、鉄骨メーカーはしっかりと成功してると私は思ってるんですけれども、だからそこへの技術レベルを、もしかしたらでも断熱特急7を設定されたら、いきなり商品出してくるんじゃないかなって私は思うんです。
どこか。見物ですね。ただ、多くの大手メーカーが断熱特急7の商品化をもうバタバタ急いでるというふうに、断熱業界の方々から聞きました。
ですよね。
問い合わせがいっぱい来てるということ 。
ただ、
の兼ね合いはどうなんですかね。私は東京6とか7とかになると、機密取らないで断熱だけ分厚くしても意味がないんじゃないかと思ってるんですが、鉄骨系って機密取ってる会社って現状ではないじゃないですか。で、鉄骨だとは機密取るのが非常に難しいと。そこの技術的な問題クリアしないで断熱だけ厚くするということがどうなのかなと思っていて。
まあでも機密も早く設定しないといけないですよね。これでもヒート20の方では結構これから検討し始め、本格的にやり始めてるっぽい感じですよね。
ヒート20では、おそらく最新の書籍では、書籍では C1 0.7 プラスマイナス 0.2 ぐらいが、一つの落としどころというか目指すべき方法というふうに初めて明記されましたけれども、それを前提に研究が進むというような形で、C1 をさらに 0.5 より小さくすることについて の、 深掘りは今のところ研究課題には上がってなかったと思いますけど。
なるほど、なるほど。これ結構 C1 ってどれぐらいがいいのとか、 結構マニアックになっちゃう人だと、シーチ 0.09 ですとかって言い出す方がいるんだけれども、このシーチの値自体をもう変えちゃった方がいいと思ってるんですよね、私。これはそろそろ動画でちゃんと伝えようかなと。シーチいりますかみたいな形で。で、もう、50パスカルでの換気回数でパッシブハウス的な、まあヨーロッパ的な計算だと、だって、シーチ 0.7 なんか何回だろう ?2 回ぐらいは家の空気抜けちゃいますよ、1時間。多分。
そうなんですね。
だからシーチ 0.6 回っていうのがパッシブハウスの基準なんですけども、以下にするっていうのは、あ、シーチじゃないわ。その50パスカルでの制圧、負圧両方ともの平均でっていう形なんですけども、そうするとシーチに換算すると 0.2 ですからね。
ああそうなんですね。
それでも 0.6 回抜けちゃうんですよね。50パスカルかかったら。50パスカルっていうと、台風の時とか、冬の温度差がひどい時とか、はずっとそういうパスカルがかかってくるところで抜けちゃうって。だから、本来シーチってめちゃくちゃもっと性能を上げないと、高性能、G3 ぐらいになってくると、非常に重要なファクターになってくるんじゃないかなとは思うんですよね。
なるほど。G3 ぐらいになると、また別の尺度が必要になってくると、そういうこと
なんですね。そうですね。G3 ぐらいになると、室温も安定できますよね。だから冬場20度軽く超えて、全室が。で、快適になるんだけれども、それだけ過酷になってきますよね、家も。だからそれだけ。過
酷になるというのはどういうことですか？
気密がシビアになると。気密が悪いと、全く性能出なくなっちゃうか、換気が全くうまく回らなくなっちゃうかっていうところですよね。だから本来 G3 っていうよりは、総合的に夏の暖房負荷とか冷房負荷をこれ以下にするっていうレベルに今後なっていかないとダメだろうなとは思ってます
けど、ね、これはおっしゃる通りですね。断熱材の厚さだけ、断熱だけっていうのはちょっと違和感はちょっとありますけどね。確かに。
そうですよね。あれで逆に小山さんから、小山さんに聞きたいんですけども、断熱陶器を、まあ、G3 に上げたからCO2 がどれぐらい削減できるっていうのって、本来計算できないじゃないですか。一次エネルギー計算じゃないとできないと思うんですけれども、これ、例えば、2050年にゼロエミを達成しようっていうのが国の目標でしたっけ？
G2 から G3 に断熱グレードが上がって、うん、暖房負荷は確か半分ぐらいだったと思いますけれども、
うん、
だから、省エネ基準から G2 になったときにまず半分減って、そこから G3 になってまた半分減る、うん、そんなイメージなんですけどね、うん、だんだん減り方は費用対効果というか、費用対減り方は CO2 削減効果は減ってはくるんですけれども、ですから、CO2 の削減への貢献というよりも、やはり建物の、長期的な価値だとか、あと快適の価値だとか、そういった便益の方が大きいかなと思いますけれども、ただ、とは言っても、最後ギリギリまで省エネを積み上げないといけない、まあ、日本の CO2 の温暖化対策の状況を考えると、一定水準誘導されていくべきだと思うし、この後の話題の一つかもしれませんけれども、この東急7、G3 グレードに対して、誘導を始めているような、鳥取県、ほか、複数の自治体がそういうことが始まりつつありますし、東京都ですら、ね、東急6、G2 のグレードに対する補助金が
始まります
し、すごいですよね、もうとても6、7設定されたことによる、全国への影響が大きかったなというふうに思いますですね。
そうですよね。東京、ゼロエミ住宅でしたっけね、という補助金が東京の人は受けられて、UH が 0.46 以下の水準3っていうのだと、補助金が210万出るってすごくないですか？
いや、もう、これ、驚きましたよね、本当に。
逆に東京都の補助金だから、これにさらに国の補助金使えちゃいますよね。
立て付け上使えるんだと思うんですが、いや、実際そういう運用になるかどうか、ちょっと確認してないんですけど、
ね。わかんないんですね。
それは要確認です。ただ、で、絶地になるとさらに30万なので、合計246万ぐらい。多分日本住宅行政史上最高額が、
いやすごいですよね。
東京都で戸建てを建てられる方で、まあ、実絶地になると、いただけると。
やっぱ東京は半端じゃないですよ、これ、神奈川県、横浜市とかはどうなってるんですかね、高橋さん。
いや横浜市さんもいろいろ制度考えてるみたいですけどね、来年の。まあ、でも、ただまあ、東京都にはなかなかね、お金の面ではかなわないとは思いますけども、いろいろ新しい制度は考えているというのは、ちょっと小耳には挟んでますけども、今度のセミナーでも、ちょっと横浜市さんからもあの説明はあると思うので、考えてる方向性の話は少し出ると思います。
まあ、これ、一番進んでたのが鳥取なんですよね。
そうですね。
鳥取が G3 に補助金出すよって。本当にすごいですよね。特に寒いしね。
そうだ、基準が違いますからね、鳥取が同じ G3 といってもね。
随分環境変わるし、これやっぱり断熱等級7とかの設定をされると、みんな断熱一生懸命入れるし、性能のいい窓入れるじゃないですか。そうするとその価格が下がることが大事なんですよね。そうすると高性能でかつ住宅が安くなるっていう、まあ費用対効果が高くなってくるっていうのが、もうずっとこれ みんなが高断熱目指そうよって私は訴える理由ですよね。住宅の価格が下げられるってところですかね。
は、本橋さんおっしゃる通りで、日本の住宅の、窓 の高性能な窓の単価が高いのって、すごくラインナップが広いんですよね。性能の低いアルミのシングルガラスから、樹脂のトリプルまであるの でドイツなんか樹脂のトリプルがすごい安いんですよ。もうそういうサシしか使っちゃいけないので、そこは量産の効果が出てすごく安くなってるわけなんです、
ね、そうですよね。しかもその開き方がのバリエーションがあまりにもいっぱいありすぎて、日本の窓ってもう全部ドレープキップでいいんじゃねって思うんですけれどもそこら辺、小山さんどう思います？引き違いのサシ欲しいですか？
なかなかドレンキップとかも普及しないですよね。
しないですね。
某サシメーカーさん作っていただきましたけど、全然売れないって投げておられましたけど、
そもそもプランで打ち合わせの段階で内側に開くなんて、うち狭いから無理ですって言われちゃうでもうちだいぶつけてますよ、今最近。
ああ、そうなんですね。
ほとんどドレンキップになりつつある感じですね。だからサッシもどんどん性能上がっていけばいいのになっていうところで、日本のサッシ、樹脂サッシまだ性能が悪いですよね。よくて 0.9 でしょ、誘致で。でも海外だと 0.6 とかね、すごい性能のいい。まあ、佐藤の窓って知ってます？
ああ、知ってます、知ってます。
スマートウィンっていう佐藤の窓っていう木製サッシがあるんですけど、めちゃくちゃ性能いいんですけど、ああいうのがもう本当に大量生産できる時代になったら、それこそ本当に高性能で安い家が建てられるような感じですね。
サッシは性能の悪いの日本作りすぎたんで、サッシメーカーの方見られてたら、もう早く廃盤にしてほしいですよね。
あと何か
一番エネルギーがダダ漏れですよね、そこからですね。
もう窓が一番ね、エネルギーが一番失うんで、UH が 0.26 とかって言ったら、窓もできるだけそれの3倍ぐらい程度に収めたいですもんね。そうすると だから 0.8 以下ぐらいにはしたいですよね。あと何かこう話題ありますか、高橋さんとか大山さん。
窓でいうと、戸建てもそうですけど、マンションとか共同住宅の窓ですよね。うちに最近相談に来られた方だし、新築の分譲マンションを買ったんだけど、窓の性能が低いんで、窓だけいきなり変えたい、インナーサッシ入れたいって方がいて、その辺はこうマンションディベロッパーの方々も意識してほしいなと思いますけれども。特に戸建て住宅以上にマンションの場合、窓の性能を上げるだけで居住環境ってもうガラッと変わっちゃうじゃないですか。その辺はぜひディベロッパーの方々なり、その設計者の方々も考えていただきたいなと思いますけどね。
でもあれですよね、マンションも絶地 マンション、ゼッチマンションっていうのありますもんね。
はい。
だから、まあ、どんどん性能上がってるんですかね。上がってないのかな。
大して上がってないと思いますよ。
いや、もう集合住宅の高断熱化もほとんど進んでないと思いますね。
そうなんだ。私、若い頃、20代の頃、設計事務所にいた時には、まあ、マンションの設計やってたんですけど、その時、私的にはもう北側面は絶対結露するから、外断熱の、まあ、RC 構造なんですよ。外断熱工法をやろうと、やりましょうとかって一生懸命提案してましたけど、ね、でも北側だけですけど、本来全部車でできなかったよなってのはありますけどね。マンションの外断熱化が必要なんでしょうね、多分。
と思いますね。結構欧米の国々は RC は外断熱にすることが法律で義務付けられている国多いみたいなんですよね。
うん、
で日本だけなんですよね、内断熱がメジャーというのは。
だってせっかくね、熱容量の高いコンクリートを外に向けるのは意味ないですよね。
いや本当そうですね。
今の話は集合住宅の場合の話ですね。
集合住宅の場合
コンクリートゾーンですね、
はい、
でも戸建ても RC、まあで建てるんであれば当然外断熱にするべきだ
と。まあ、そう、RC の場合ってことですね。
はい、RC の場合
だ。そうですね。でもそれこそそれが一番、なんだろう、RC の住宅で外張りでしっかりとした断熱すると、めちゃくちゃ部屋の室温安定しますよね。うん、だから超快適な家になるけれども、まあコストがかかるっていうのは問題ですけど。だから逆に言うと、戸建てで RC ってすごいコストかかっちゃうから、マンションだからできるのにね、せっかく集合住宅っていうメリットを生かして、躯体性能を上げればいいのにね。
本当そうなんですよね。で、本橋さんおっしゃるように、その居住環境、うん、温熱環境もそうなんですけれども、うん、あとはそのコンクリートの劣化、
うんうん、
やっぱり外側で守れば当然、その熱による影響なり、日射の影響が少なくなるので、クラックが生じにくくなりますから、
うん、
クラック生じると、そこに水が入って、鉄骨が膨らんで、クラックが大きくなって、劣化がさらに進むって悪循環なので。うん、外断熱にすると、そのコンクリートの劣化 が少ないっていうのは、やっぱり資産価値といいますかね、メンテナンスコストも安いし、耐久性を伸びるっていうメリットがあるので。
これって、木造も同じなんですよね。だから G3 になると、負荷断熱するじゃないですか。そうすると、木造の構造体も熱影響を受けないので、非常に、なんていうのかな、長持ちするんですよね。熱収縮がなくなるっていうだけで、まあ、気密性能も高くなるし、この G3 ってただ断熱性能が良くて、なんだろう、快適になるだけではなくて、本当に家の資産価値からすると、躯体、家の持ちが変わってくるのにねっていうのは、これなかなか言ってる人いないですよね。
言ってる人があまりいないのと、もう一つは誤解してる人が多いですね。日本の木造は気候に合うっていうのは通風。うん、いや、気密が取れてない家の方が耐久性が高いんだっていうふうに思ってる方が多くて、高気密高断熱化すると家が腐るって誤解してる方が
これ俺昔言ってましたよそれなぜかっていうと、築30年の家解体すると、その当時断熱材入ってないぐらいの、まあ20年までだから今で言うと築50年ぐらいの家を解体すると、めちゃくちゃ柱とか綺麗なんですよね。でも築20年ぐらいの解体した現場を見ると、もうその断熱材が真っ黒になっててカビだらけになってるのを見ると、あ、これは高断熱だなって思ってた時もありましたけど、
それは半分事実で、中途半端が一番良くないんですよね。壁内結露が起きちゃうのが一番良くないので、
だからその知識が、まあ、北海道なんかすごい進んでるけれども結露に苦しいんだっていう、はい、それがいきなりじゃあ関東の人たちが、まあ6地域の人たちが G3 やろうって言った時に、何の機密の規制もないって、それちょっとやばいぞって思わないですかね、誰か。
ちょっとだけ、はい、これはエビデンスがあるんで、今の、築20年ぐらいで解体して断熱材が真っ黒という話で、うんうん、これ繊維系の断熱材業界の調査だと、それはカビではなくて、
う
ん、すすというかホコリの蓄積。
それもやっと勉強してやっと分かったっていう。
まあそうですよね。最初は分かってなくて、でそれちゃんと言い始めたのは多分ここ数年だったもんですけど、うん、延々となんかカビって言ってましたけど、実はホコリだった。だから気密が悪いのでホコリが 壁の中に入って、それが長年溜まって、黒く見えると。
そう、だから関東の住宅、関東というか、まあ横浜あたりの住宅だと、本当に温暖地なんで、結露に至るまで室温上げられないんですよね、現実は。だからほぼ内部結露ってみんな怖がるんだけど、ほとんどしてるとこ見たことないですからね。で、じゃあ黒くなるの何かって言ったら、ただの、まあ、老朽をしているっていう状態ですよね。
そうでしょうね。
だからフィルターになっちゃって黒くなって真っ黒になってるみたいながあるっていうのも、だから私が、だから10年前ぐらいにやっと分かり始めたみたいな。それまでずっとカビだとか言っててましたよ。でもお風呂は確かにカビてるんですけど、ね、それは漏水でなんですけど、うん、はい、ちょっとコメント読みましょう。東急7って数値より曖昧な断熱知識を正していった方が良くなるかな、うん、数値より曖昧な断熱知識、うん、なるほど、うん、大手鉄骨メーカーは気候変動対策に背を向ける続けるのか問われます。そういうわけではないと思うんですよね。ラインがっていうかこれちょっと補足しない。でも別に鉄骨メーカーで建てた方がそれは失敗だっていうわけではなくて、まあここまで上げる必要性ないですよって言ってるだけだと思うんで、ね、気候変動対策に背を向けてるわけではないかなとは思ってます。
まあ今コメント書かれた方は私の友達かもしれませんけど、そう、まあ大手鉄骨メーカーさんは比較的 SDGs 投資の対象になるし、うん、まあ、ESG 投資家の対象、うん、まあ、SDGs 的なことたくさんコメントされてるんで、うん、少なくともその積極的な賛成はしなくても、うん、まあ反対しなくていいんじゃないかと。
今日飛ばしますね、これさ。いや今日視聴者数今200名超えて
ます。ああ、そうですか。う
ん、いやすごいですね。
反対はまでしなくていいんじゃないかなと。せっかく頑張って国交省やろうとしてるのに水ささなくていいよねと。それはとても思いますですね。だから一方でこのね、うん、RE100、再エネ100とか、いろんな環境への取り組みをし始めてらっしゃる方で、ね、うん、要はもう純粋に我が社の都合だけじゃないですか。だから木造メーカーは、ね、G3 は東急7はと割と簡単にできるわけだから、まあ、うん、簡単にできる人を頑張ってやってくださいと、うん、私がちょっと苦手だけど、うん、他のことで頑張りますというのが本来の企業市民としてのあり方だろうと思いますね。
素晴らしい。はい、まあ、手間のかかる気密測定が もっと簡単に測定できれば良いのですけどっていう話で、これさっき の日本の市地ってすごい特殊な装置を使って、バツーカ砲みたいな装置を使って測定しないといけないんですけども、その50パスカルの圧力をかけるっていうのでの漏気量を測定するのはもっと簡単な仕組みでできるんですよね。
うん、
だからそうした方が良くないですかなって私は思うんですよね。その50パスカル気圧をかけられた時の排出する空気量が正確に測れればいいだけなんで、だから測定も早いし、でもっと言えば日本はだいたい負圧だけなんですけど、制圧をかけた時にも同じ性能が出るかっていうのをしっかりと確かめた方がいいよねっていうと。
うん、ですね、それ初めて知ったんですけど、そういう簡単な機械というのは日本でも流通してるんですか？
50パスカル系の、はい、は海外しかないですよね。
あ、そうなんですか。
で日本だと市地だと2社ぐらいしかないんじゃない今、
うん、
コーナー札幌さんと有名なのが、あとドルフィンさん、ドルフィンっていうところ2社ぐらいですよね。しかも高いしね、もっと安くすればいい、安く作れるはずなんですよ。スマホでだいたいね、機密とかだいたい電波で飛ばして見れる時代なんで、この前動画でちょっと私は送風機と気圧測定器をやって、実際の機密測定器との誤差をちょっと見てみたんですけども、普通に測れるんですよ。普通の送風機と、 300ルーベぐらい出る送風機と気圧測定器があれば、だってそれを市値に出すのは大変なんですよ。10パスカル、20パスカル、30パスカル、40パスカルって測って、それのグラフを出してみたいなのをやるんで、なんであんな複雑にするのかなって。しかも、性能が 0.1 だからって、それがどうだっていう話の結果なんで、そもそも 0.2 以下にするとか、0.3 以下にするとか、まあ、超高機密ならばというところなんですけども、ね。まあ、これにちょっと動画で話そうかなと。
戸田さん、そろそろ法律の話も。
あ、どうぞ、はい、してください。
あ、私の方からいいんですか。
はい。
断熱送球ならいりますかという、今回、タイトルで、皆さん見ていただいているんですが、はい、建築物省エネ法の改正が、この通常国会で予定されていたのが、はい、今、見送られつつあって、ちょっと大問題になってますと。ただ、実は東急567はですね、予定通り、特に67は今年の10月から、予定通り施行されますので、ぜひ皆さん方安心して、の東急67の家を建てていただければと思いますけれども、うん、まあ、それが社会制度として、性能評価制度の中で、うん、まあ、より資産性も担保する方向で支援されるということです、
うんうん、でその建物省エネ法、今回国会に出す改正法案というのは目玉は何なんですか。
目玉、うんうん、ちょっとシェアして、画面共有して、
あ、大丈夫ですよ。
説明してよろしいですか。
はい、どうぞ。
ですね。はい、共有します。
はい。
ですね、ちょっとこれ、今日ご視聴の皆さんにも、ぜひ、ちょっとお伝えをさせていただきたいと思うんですけど、うんうん、はい、実は、今、国会では予算審議をしていて、大体予算の審議が2月、3月であって、うんうん、3月の後半から4月、5月、6月といろんな法律を審議するんですね。もともと建築物省エネ法ってそれ予定されてたんですけれども、うん、なんと、この検討中に格下げと書いて
ます。マジで。
格下げですよ、格下げ。うん、どう思いますこれ。我々の業界舐めてるのかっていう感じですよね。うん、で国民の生活の基盤となる住宅の省エネ。うん、で、うん、この脱炭素をこんだけ大事って言ってるのに、うん、この提出予定から検討中に格下げされてまして、でどういうことが法律に含まれているかというと、うん、まあ、ここに、例えば全ての新築住宅ビルへの省エネ基準の適合義務化、
これが義務化ですね。これが2025年に向けたっていうところです、
ね、そうですね、はい、実は、まあ、25年なのでまだ時間の余裕があるからいいじゃないかというのが、うんうん、まあ国交省サイドの説明ではあるんですけれども、うんうん、ただ他にですね、実は義務化は仮に間に合ったとしても、うん、他にいろんな大事なことが含まれていまして、例えば販売賃貸時における省エネ性能表示の推進の、制度設計のことだとか、うんうん、あと省エネ改修、要は基地区住宅の改修に対する金融支援、住宅金融支援機構の、制度設計のことだとか、これが法律に関わるんですね。それから、自治体が定める区域内、要は特定の自治体で今、建築士から建築主へ、再エネ導入効果の説明義務が始まっています。これ、京都府、京都市を皮切りに、要は家建てるときに、太陽光発電など、まあ、建築士はさ、うん、説明しなきゃいけないと、はあ、そういうことが始まったりですね。あと木材利用の推進のために大規模建築物における木材利用がやりやすくなると、うん、まあ、そういった周辺のですね、まあ、この脱炭素に資する、また、うん、お客様のより性能の高い住宅の取得に参考に資するようなですね、施策が含まれていて、まあ、それが、まあ、こういう、新たな成長や健康増進、まあ、日本にとっていいことだらけで、これは業界にも反対勢力はほとんどないですし、まあ、実は国交省も大賛成ですし、議員の中にも与野党問わず、反対勢力はほぼない、多分 99.9% 賛成の方々ばかりの法律なんですが、今回、なんか、 これ与党の意向でですね、あんまりこれ与党の方が見てると大変なんだけど、与党イコール自民党さんの一部の方々が、うん、あ、これあんま重要じゃないから後回しということで、後回しになっているということで、もともと義務化の話は2020年に予定されてたん
ですね。
そうですね。うん、で、それが先送りされて、準備してた事業者さんたちはもう、うん、もう、本当に驚いて腰が抜けるぐらいびっくりしてるわけですが、うん、また法律の先送り、仮に25年の義務化は維持されたとしてもですね、うん、まあ、こういうことが起きているということでございます、うん、で、こっちはもう説明しませんけれども、これは法案の概要でですね、
はい、
まあ、雰囲気だけちょっと見ていただいて、まあ、より省エネ性能を高くするということとか、うん、省エネ回収、再エネ設備の導入促進、うん、それから木材利用の促進、うん、まあ、国民の皆様のこの暮らしに、うん、プラスになることばかりで、国会議員の誰も反対していないことに対してです、まあ、画面共有は以上なんですけれども、単純にもう少しだけ言わせていただくと、うん、参議院選挙が7月にあるので、
うん、
国会をスムーズに終わらせて、未審議の法案を残さないように法案を、61から58に減らしたのかな、うん、3つ減らした中にですね、建築物少年法がなんと入ってしまっていると、
まあ、まあ政治的に言うとそれよりも重要な法案がたくさんあったってことですかね、
うん、まあそういうふうに説明をされてますが、うん、だけど長い時間軸で考えると、うん、今やっとかないと、建築物は建ててから50年、100年使われるじゃないですか。うん、だから早くやると、やっただけ、対策としては早くなるの、共通の、削減コマが大きくなるので、
うん、
かつ、国民の住生活の向上にもダイレクトにつながるので、という、うん、まあ、そういうことが今、盛んに議論されているということですね。
そうですよね。
ご視聴の皆さんいかがでしょうか。
マンニューハウスさん、小山さん、その話聞きたかったって言ってますね。
いや、もう大問題ですよ、うん、だから一言で言う、議員の方々が、まあ、あまりにもこの省エネのことに関心がなさすぎて、うん、後回しになるほどのことではないと私は思いますですね、
うんうん、そうですね。特に先ほどのだと、先ほどのもう一回ちょっと共有してもらっていいですか、
うんうん、どっちですかね、これカラーの方、もう一個
白黒の方、
白黒の方
で、その下行っていただいて、そこですかね、賃貸時におけるとか売買時における省エネ性能表示の推進、これを早く義務化したいんですよね。
そうですね、うん、
で、ね、2025年に断熱義務化が、すべての、今、もう300平米以上の住宅は義務化されてるのかな、うん、が、すべての住宅
です、ね。
ですかね。で、義務化されることの25年のレベルが断熱等級4なんですよね。
うん、
これ、なんていうの、断熱の今、意識の改革って、すごい、すごい勢いで、こう、ガーッと上がってる中で、じゃあ、2025年に迎えた時に、そんなもんなのっていう感じになっちゃう可能性はあるけれども、ただ、この、賃貸なんですよね、問題が。賃貸住宅の質があまりにも悪いんですよ。で、質が悪いのに、質が良い。だから高断熱な賃貸作っても家賃に反映しないと。それじゃ作るわけないじゃないですかね、大家さんは。断熱ちょっとでも抜けよってなりますよね。じゃあ質がいい住宅の賃貸は高くなるかっていうと、なかなかできない。その改革もしていかないといけないのにねって思いますよ。
それはおっしゃる通りですよね、うん、皆さん車は燃費性能で選ぶのに住宅は燃費意識する方がいない。なのでイニシャルコストばっかりに意識がいっちゃってるっていうのが日本の住宅の性能が低い大きな要因かなと思いますので、これ非常に重要なポイントかなと私は思います。
そうですね。で、特に家を買える方はまだ勉強されて高断熱の家買えるんですけども、賃貸の方はじゃ選びようがもう今ないんですよね。で、だいたいそこで子育てしてちょっと体 アトピーになっちゃったり、これは、まあ、医学的に根拠があるかないかは別として、早めに、なんていうのかな、快適な家に住んでるのは随分違うのになとかっていうところはありますよね。
もう、本橋さんたちもご承知の通り、ヨーロッパでは、この、販売賃貸時の省エネ性能は、広告時に表示義務化ですもんね。
うん、
契約時にとどまらず。もう広告するときに、うん、スーモみたいなものに全部エネルギー性能が載ってるじゃないですか、ヨーロッパでは。うん、もう、十数年前から。うん。日本の、この省エネ、性能表示は、住宅においては、ヨーロッパから10年、20年遅れているということを、私たち国民は反省をすべきだろうというふうに思いますですね。
そうですよね。だからこの辺は業界の人たちも本当に勉強して、そこら辺はもう本当にこういう住宅の規制をかけてくれと逆に言った方がいいぐらいですけど。
そうなんですよ。
そうですよね。
珍しい業界ですよね、規制してくれって。
スーモとかホームズはそのベルスの認証取得とかをその物件情報に載せられるようにシステム開発もだいぶ前に終わってるんですよね。
そうなんだ。
ところがその今ベルス取ってる方って絶地の補助金とかをもらう要は注文住宅の方ばっかりで、分譲住宅とか賃貸住宅でベルスの評価取る人がいないので、結局そういう物件が流通してこないので、スーモに載せる物件がないので、ほぼ機能してないんですよね。すごく残念な状況だと思います。
でもどこだろう、スーモさんかな、ゼッチっていうのは選べれますよね。ゼッチ住宅とかって。ゼッチはだいぶ広がってきたかなと思うんですけど
ね。はい、これ、一言だけいいですか、もう一言。
どうぞどうぞ。
これですね、現状検討中に格下げなんですが、一応まあ、国交省サイドのコメントとしては、法案審議が順調にいけば、ひょっとしたら時間が、まあ、ちょっと時間が簡単に時間が余ればですね、やれるかもしれないということで、絶対審議しないと決まったわけではないという説明なので、まあ、1% の確率にかけて、まあ、活動中です。で、過去ただ、この検討中に格下げになった法案で、検討された事例というのは、まずほとんどないそうで。
何それ、
ほとんどないらしい。
怖い話じゃないですか。
現実には。だから、もうかなり今回審議されれば例外なんですが、ただ諦めずに、一部の、議員の方々や、と、まだ業界団体からも、要望書が、斉藤国交大臣に出されたり、あともしご視聴の皆さんで、議員さんにコミュニケーションできる方がいらっしゃったら、ぜひ、建築物省エネ法は今回の国会で審議してほしいと、国民生活のために必須だということで、急ぎだということで、まあ、陳情していただければ、もうメールでも Facebook メッセージも何でもいいので連絡していただければありがたいな。まあ、それの集大成で、まあ、与党の、執行部の判断が変わることをもう願うばかりですね。
まず、竹内先生がやってらっしゃる署名活動って今もできるんですか、まだ。
あ、そうです。それ、2月15日まで受け付けてますので、
それは、なんかあります資料みたいな。
URL を、じゃあ、後ほど、
はい。
さんに送ります。じゃ
あ、それは概要欄に貼っておきますので、でね、ぜひ。
署名が今、2000人ぐらいの署名と、企業団体約200団体ぐらい、署名が集まっていて、業界団体に属さない、要は十何年とか木住協とか住民ではなくて、もう要は市民連合で、もう署名出そうということで、今竹内先生、東北芸工大学の竹内先生を中心にですね、まあ、私もお手伝いしてやらせていただいてます。まあ、今日は署名の募集の YouTube じゃないんですけども、まあ、す
いません。いや、でもね、署名していただければ、すごくそれは、まあ、今後のね、家というか、住宅住まいがすごく良くなっていく方向なんでね。
そうですね。
あとは何か話題ありますか？
じゃこれは一旦と、
はい。
しますね。
高橋さんの方は何か話題みたいな。
もう一つですね。僕話題提供なんですけど、ちょっと法律の関係する話なんですけど、本当は今年の4月から、光熱費表示制度というのがスタートして、スーモなどのポータルサイトに光熱費の目安が 星、一つ星、二つ星、三つ星、四つ星、五つ星で乗る予定だったんですよ。
そんなのあるんだ、知らなかった。
あのいや、夜予定だったんですけど、これが、なんと、うん、まあ、これは、皮肉なことなんですが、うん、東急5までを前提にその制度設計されていたので、うん、東急6、7まで作るんだったら、うん、ちょっとその、光熱表示の制度設計も、進化させないといかんということで、うん、ちょっと先延ばしになってます。うん、ただでも、まあ、そういうことも始まるということですね、うんうん、
あの一次エネルギー計算も部分完結暖房が選べる状態じゃないですか今、
エ
アコンとか、うん、もうあれも全館に全部切り替えないですかね、まあ、無理なのかな。
いや、
まあ、今のね東急4レベルだったら全館は難しいから、じゃあ部分完結のことを考えてっていうか、ほとんどの6地域の方はみんな部分完結でやってるからそうなっちゃうんでしょうけれども、あの光熱表示がすごく誤差があるんじゃないかなって私ちょっと思っちゃうんですけど、
ね、今それは県警のウェブプロの改正なのでかなりハードル高いです、うん、一応私の周りではその有識者の先生方に、うん、全館空調の普及が相当に始まっているので、うんうん、まあ、国の基準が部分完結空調を前提にした制度設計は、うん、もう現実的じゃないというのは、まあ、いろんな機会で今言い始めてますので、うん、まあ、それ多分それも背景だと思うんですが、うんうん、国交省の調査委託研究で、うん、初めて温暖地での全館空調の実態調査的なことが、うん、今回アンケートであったんですね、
うんうん、
でその中に床下エアコンとかも初めて入ってて、だから多分国のへの調査研究の中で初めて床下エアコンとか、そういうなんかこうビルダーさんが工夫して全館空調されてるようなことが、うん、レポートされる今年度中に、うん、なんかそんな動きがありますので、今本橋さんが言われた方向に進んでいくと思いますね。
なるほど。
全般空調にするなら G2 レベルにしないと増エネになっちゃうって言いますよね。
おっしゃる通りですね、うん、だから G2 が最終的なグレードで、あ、これも一言お話したいんだけど、2030年に、まあ、ゼッチ基準の省エネ性能が義務化される方向ですけれども、私は2030数年にですね、東急6 G2 グレードが義務化されるべきだと思っていまして、多くの、有識者にそれを提言して、だけど本音では皆さんそうだよねって言われますよね。
うん、
今高橋さんおっしゃったように、うん、全館空調前提だと G2 義務化しないとまずいよねと、
うん、断熱性能で絶地レベルから G2 に上げるのってそんな大変なことじゃないじゃないですか。負荷断熱なしでもいけちゃうんで、うん、なので G2 は義務化するのそんなに大変なことじゃないとは思うんですけどね。
みんなで運動しましょうよ、うん、G2 義務化次は、うん、
でもまあそれを念頭に置いたら、今建てる方々はやっぱりそのベルスを取るなり G2 レベルだよっていうのは証明できるようにしておいた方がいいだろうなっていうのは繰り返しになりますけども、はい、
いや本当に G2 義務化まで行こうと思ってますんで、みんなで運動しましょう、うん、元橋さん、
ちょっとコメント読みますね。佐藤さんから、佐藤さんという方からですね、論点がずれているのは私だけでしょうか。おおよその施主は請負先に全てお任せしています。国がプラスへ作用していない施策云々ではなくてっていうコメントなんですね。だから、まあ、国に頼るなのよっていうのも少し分かるような気がしますけども。でも、言いたいのはですね、賃貸とか住宅の底上げをするには規制をしないといけないんですよ。その規制ってそもそも国が規制するのってできるだけない方がいいには当たり前のことですよね。ただ規制しないといけないところに規制がないから問題視してるんですよっていうところですよね。これは注文住宅で小山さんとか私とかちゃんと家作りしてる方はそもそも国の基準なんか全然気にしてないですもんね。それよりもよっぽどレベルを上げて作っていくっていうところがあるので、まあそんな感じかなっていうところですかね。
あ、今の件で一言いいですか。
はい、どうぞ。
住宅業界には、うん、なんていうのかな、住まい作りを掘り下げて、うん、長期的なお客様の満足を考えて作ってる方々と、目先収益が利益が上がればいいので売りやすい家を作っていらっしゃる方々と大きく別業界ぐらいの感覚でいらっしゃって、どっちかというともう目先たくさん売れたらいいなという方が圧倒的に多いので規制しなければいけないというふうに理解して、
はい、ちょっとこれ私わかんないんですけど、海外も基準は年々厳しくなっているのでしょうか、それともほぼ熟成しているのでしょうか。ヨーロッパとかっていうのはそのエネルギーパスみたいな、まあ賃貸でも販売するときにもそれを燃費表示をしないと売れない、そのレベルって確か段階的に引き上げてるんですよね今も。でどんどん厳しくなってるって形なんで、日本はまだその規制すらできてないってレベルでしょっていう感じですよね。
大体3年から5年ぐらいで基準をどんどん厳しくしてますけどね。日本はいまだに、ね、あの平成11年基準のレベルがあの義務化するしないっていう議論が今されてるっていう、20年30年遅れてるって感じですよね。
そうですよね。だからこの規制がかかればそれだけ高性能なサッシとか、その断熱等級7もそうなんだけど、何度も繰り返すんですけど、いっぱい売れるようになるんで安くなるんですよっていうのが大事なんですよって。
そうですよね、うん、ヨーロッパとかでも数年先のビジョンが常に数年先が示されているので、それに向けてメーカーさんも商品開発してビルダーも商品開発するわけですが、うん、日本は初めて、去年2025年義務化というのが決まって、2030年ゼッチ基準の義務化で初めて決まったので、今業界が大きく動き始めてるし、東京67が示されたことによってハウスメーカーが松竹梅765を示すことで、結果的に、うん、あの本橋さん言われるように、あの高性能建材が安くなるとこういうことだろうと、うん、本当にそう思いますね、うん、
あのとコメントで、
はい、どうぞ。
あの日本は今新築が議論されているところですけど、イギリスなんかを2018年から、うん、あの7段階表示の中の下の2段階あの F ランクと G ランクは賃貸が禁止されちゃったんですよね。解体するか断熱改修工事するかどっちかがもう義務付けられちゃった、うんうん、だ既存建築物までそこまでヨーロッパは踏み込んできてるっていう状況なので、
そうなんですよね。だからやっぱりヨーロッパでも規制しないといけないとか、規制ちゃんとするんですよね、うんうん、だからそれしてほしいなっていうだけそれがあの国は我々が言いたいことなんですよね。で国が目標としている断熱レベルを目指すんじゃなくて、我々作ってる人間は最も快適で、まあ、コストもある程度抑えられる住宅をって一生懸命提案してるっていうところはあるんですけどね。宍倉工務店さんから、脱炭素に向けて省エネのための断熱性能向上議論はもうやめて、健康のために断熱性能向上議論に変わらないかなと思います。これはプロの方かな、宍倉工務店さん。
そうですね、それも賛成ですよね、うん、
そうなんです、うん、そうなんです、そこのレベルと G7 G7 じゃないや断熱等級7をいるかいらないかっていう議論が、そこの快適性とかっていうところですね、うん、その G3 レベルに上げるだけじゃダメだよと、気密とか換気とか、まあ、日射遮蔽にしとくとか、全てがうまく回らないといけないよっていうところと、あとはそのボトムアップを上げるのには国の施策が必要ですよってとこですかね、はい、今日はこんなところですかね今234人も
こんな1時間もこんなやっていただいてありがとうございます
じゃあちょっとお二人にそれぞれ総評というか最後の締めの言葉をいただきたいんですけど、まずじゃあ高橋さん
でいきなりですね、はい、まあ、経済合理性で考えると、あの等級6なのか7なのか分からないですけども、少なくとも省エネ基準レベルではないことは間違いないはずなんですよね、うんうん、なので、まあ、経済合理性で判断するってことが今できてないので、あの規制が必要だよって話だとは思うんですけれども、うん、制度を強化することは国民にとってもこれメリットがある話であることは間違いないはずなので、はい、とは思います。
じゃあ小山さん最後に締めの言葉で終わりにしていきたい。
もちろん断熱等級だけが全てじゃないのも100も承知ですけれども、うん、まあ、今日は断熱等級7いりますかというテーマで、うん、あのスタートさせていただいて、はい、まあ、あの等級7、6、5を松竹梅を初めて国が、うん、あの 野心的にお示しいただいたので、うん、まあ、それをプラットフォームに、あとは私たち事業者が工夫をして、先ほど市長の方から問題提起がありましたように、健康便益、健康的なメリット、その他さまざまなメリットをお客様にお伝えして、まあ、適正な選択をしていただくと、うん、でそれが最終的には、うん、未来の世代がに負荷をかけないような環境を未来につなげるようにですね、つながっていけばいいなと思っています。で直近の話としては、建築部省エネ法が先送りにならないように、まあ、いろんなところで、声が上がればいいなと。もう本当に、大事な法律で、誰も 99.9% 反対してない法律を、うん、単に選挙対策で遅らせるような与党の判断を許してはいけないと思うので、うん、まあ、ぜひなんかそんな意見が岸田総理に届けばいいなと。
そうですね。あと、大山さん、なんかこう、すごい発表というか
私。
言っていいんですかね。
ですね、
横浜で横浜でじゃない、神奈川で。
そうなんですよ。うちがですね、はい、インスタが11万フォロワーで、もう、
すごいですよね、11万フォロワーって。
いや、もう、木の家専門で、この後ろの写真モデルハウスなんですけども、はい、木の家専門なんですけれども、うんうん、実はフォロワーさんは横浜というか神奈川が一番多いんです。で、よく問い合わせがあるもんですから、はい、4月以降神奈川のお客様に対して、はい、あと東京の西の方とか南の方ぐらいはですね、
はい、
を中心に施工は地元の工務店さんと業務提携するんですけれども、はい、少しだけ余力の範囲内で、九州の天然乾燥木材も供給させていただいてお手伝いできればと思っております、ね、はい、ちょっと初めて外に対してコメントしたんですけど、
これ神奈川東京とかの方、工務店さんは見たらひっくり返ってると思いますよ。
ああ、いやいや、
いや、エコワックスが攻めてきたってなってると思うんですけど、そうじゃない。私はね、すごく大歓迎だし、何でもお手伝いしたいなと思ってるんです。で、それはなぜかっていうと、ハウスメーカーのパイを取れる地元工務店さんで、エコワークさんはこれから全国規模になってくるかもしれないんですけども、いやいや、その一つの足がかりとして神奈川を選んでくれた。だから神奈川県民さん、横浜市民の人もエコワークスで建てられるんですよ。熊本県産材のめちゃくちゃいい質のいい天然乾燥の材料を運んできて建てるんですかね。
ああ、そうです、ね。
これすげえ。
香りが違いますもんね。木の香りが素晴らしいですからね。
すごいんですよね。艶がいいんですよね。
これ今日の動画案件じゃないのですいません、ご視聴皆さん。案件のつもりじゃなかったんで。
まあでもこれまだ正式発表はしないで、これ。
正式発表は4月ですね。
ライブで見た方だけ知っているっていうすごい状況です。すごい発表でした。
新建ハウジングにもまだオフレコって言って、書かないでくれって言ってるくらい。
これ大丈夫ですか？結構見てますけど。
いやいや。
うん。まあでもね、もうそのことは決まっていて、少しずつ進めているということですね。
そうです。
もう、じゃあもう全然レベルが上がってきますよ、これから神奈川。横浜、
ね、いや、なぜか神奈川の方が一番なんですよね。元橋さんの影響かな。どこも知らんですね、ひょっとしたら。
すごいですね。分かりました。
まあ、すいません、そんな話で。
いい
案件
じゃあこれで一応ライブ終わろうかなと思います。あ、神奈川県民です、嬉しいですって。案件ではないですからね、これ。
まあ、神奈川、まあ、本橋さん地元の神奈川を全国のトップランナーに応援していきましょう。ね、高橋さんも横浜だしね。
う
ん、
はい、そうですね。
高橋さんも全国的な立ち回りでやってますもんね。
そうですね。
高橋さん的にはコンサルティングをして、特にあれですか、リノベーションの方を。
リノベも対話してますけど、うん、でも全国になるとリノベはなかなか難しいですけども。
でもほら、性能向上リノベーションってなかなかできる人いない。
そうなんですよ。なので、なかなかそこは、ご紹介できる会社が、新築は判断できるんですけど、うん、リノベはなかなか開拓が苦労しているところですよね、提携して。
これもエコワークスさん得意なところだな。エコワークスさん、神奈川進出は、ちょっと業界を震撼させるかもしれないですけどね。
いや、とんでもないですよ。
はい、じゃあ、皆さん、たくさんの皆さん見ていただいて、本当にありがとうございます。 コメントもすごいたくさんいただいて、全然というか読めなかったんですけれども、アーカイブこのまま残しますので、コメントも多分再生できると思うので、見てください。また、このチャット以外にもコメントいただいて、で、エコワークスさんも、最近は動画あんまり上がってないですか？忙しいかな？
ぼちぼち上がってます。
高橋さんは全然やってないのかな？
全然でもないで、
まあ、ぼちぼちって感じですね。なので、皆さんチャンネル持ってますから、はい、ぜひチャンネル登録と、まあ、このライブの高評価いただけると、いいねをみんな今、いいねって押してください。別にこれ、お金かかるわけじゃないし、押してくれると非常に嬉しい。悪いねを押さないでください。いいねを押してほしいっていうところです。それでは、エコワークスの大山さん、スマイルサポートの高橋さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼します。じ
ゃあ、2月の20日の10時半と2月の27日の10時半の横浜のセミナー、ズームでしか見れないセミナーなので、ぜひ皆さん参加してみてください。
ぜひよろしくお願いします。
さよなら。
さよなら。ありがとうございました。
皆さんコメントありがとうございました。